イスラエルの民には幕屋というものがありました。神様がイスラエルの民をエジプトから脱出させて、彼らが荒野をさまよっていた時に、神様がモーセを通じて建築を命じたのが幕屋でありました。幕屋の建設については出エジプト記の25章から27章にかけて記されています。幕屋、漢字で書きますとイメージしやすいんですが、幕で作られた建物、すなわちテントのようなものでありました。縦15メートル、横5メートルの長方形をしていて、周囲は25メートル ×50 メートル、高さ 2.5 メートルという同じような大きさの、大きな同じような長方形の塀で囲われておりました。本体を構成するのが幕、つまり布であったわけですが、この布は青色、紫色、黄色、赤系の色ですね、そういったカラフルな麻の糸、あるいは羊の毛で織られたその布を使って作られて、衣装家がデザインしたケルビムと言われる文様が織り込まれておりました。青色、紫色、黄色、そういう糸というふうに指定されていますが、今の私たちのようにさまざまな染料があったわけではありません。こういった色を染める材料というのはとても貴重で高価なものであったと言われています。私が子供の頃海で遊んでおりますと、岩場にアメフラシという巨大なナメクジのような生物をよく見つけました。でそれを森でつきますと、紫色の液体がブワッと噴き出して、周囲の水が、海水が濃い紫色になっていくんです。でこれを染料に使っていたというふうになぜか私はずっと記憶していたんですが、改めて調べてみますと、確かにそれは布を紫色に染めることはできる、使えるらしいんですけれども、古代の紫色っていうのは赤西貝、やはり貝の仲間なんですけど、赤西貝という貝の内臓を使って、染めていたんだそうです。ただ赤西貝というのは小さな貝ですからっていうかアメフラシのような大きなものではないので、たくさんの貝が必要だった。ですからこの紫というのは非常に貴重な色、それゆえに地位の高い人しか使うことが許されていなかったんだそうです。同じように青色にしても黄色、赤系の色にしても、それらはやはり特別なものという、そういう意味があります。で幕屋の中は聖所と至聖所というところに分けられて、それぞれ捧げ物をするための台、あるいはろうそくを灯す燭台、そして最も大切なのはモーセの十戒が刻まれた石板を納める箱が置かれていたということです。それらはアカシアの木材などで丈夫な木で作られたりしましたが、その周りなどは縁なども含めて金や銀で装飾をされていた。これも特別なものでありました。至聖所に至っては中に入ることが許されたのは一人だけ。祭司の役割を担う人がそこに入り、香を焚くなどの祭儀を通り行っておりました。そこは神様が臨在される場所という、まさに神聖な場所として人々の信仰のもといとなっていたと思われます。この大事な幕屋、ところが幕屋、つまりテントだったかといえば、それは当時彼らは荒野をさまよっていたからです。つまり移動し続けていました。もともと遊牧民族ですから、一箇所にとどまるのではなく、その家畜のために移動する、旅をする民族でした。すべての人がずっと移動し続けていたかというと、やはりある程度の時代になりますと拠点を設けて、つまり家のようなものがあって、そういうところから 家畜の世話をする人たちだけが季節に応じてあちこち遊牧するというふうになっていったと考えるのが妥当ではありましょう。少々話はそれますが、人間はもともと狩猟や採集を行っていました。これは世界どこでもそうであります。そこにあるものを取って、食べておりました。そうなると一箇所にとどまるわけにはいきません。なぜなら一箇所にとどまっていれば動物にしろ植物にしろ食べ尽くしてしまうからです。また獲物もは移動しますし、取って食べるという木の実などもの植物も季節によってどこで何が取れるかというのは変わってまいります。ですから人間は移動し続けていたんです。やがて人間は有益な動物を家畜化することに成功しました。羊、ヤギ、牛、馬、ラクダ、あるいはニワトリ、こういう動物を自分たちで意図的に繁殖をさせる、増やす、そしてこれを活用するということを覚えました。そうすることで食べるものや着るもの、また移動などに必要なものを自分たちの思い通りに手に入れることができました。そしてそれを養うための遊牧が始まります。さらに人間は農耕を覚えました。有用な植物、具体的には、麦に代表されるような穀類を自分たちで育てるということを覚えました。それまでは野生の穀類を、あるいはその他の野菜など果物などを採集していたのでありましょうが、畑のようなものを作ってそこに種をまけば、たくさん取れる、効率よく収穫できるということを知り、意図的に栽培するようになりました。同じように他の植物についても食べられるものを畑で作るということをしたでありましょう。安定して食料を手に入れることができるようになると、人間はその数を増やしてまいります。つまり人口が増えていく。いつどれくらい取れるかわからない食料を当てにしていた時点では人口は増えません。養いきれない、そういうリスクがあるからです。でもある程度手に入る食料が予測できるようになれば、それに応じて人口は増えてまいります。これは人間に限らず他の生き物すべてについても実は共通していることです。餌が多ければ増え、環境が自分たちの育成に適していれば増殖する。逆に環境が変わって自分たちにふさわしくなくなれば減る、あるいは自分たちを捕食するものが増えれば自分たちの増殖のスピードが追いつかなくなって減っていく。外来生物というものがこう問題視されるのはそういった理由があります。絶妙なバランスを保って成立していた環境に全く違うものが持ち込まれた時、その持ち込まれたものが強ければ強いほど元々存在していた動植物が簡単に駆逐されてしまうということなのであります。で、この原理にのっとって農耕を覚えた人間というのは自分たちの人口を増やすことができるようになりました。人口が増えれば様々な役割分担というのも行われるようになります。狩猟や採集をしていた頃は家族単位で生活をしていたものがやがて集落になり、それが村になり町に成長していきます。集団が大きくなれば農耕をするもの、遊牧をするもの、それを調整するもの、そういった役割分担がなされてくるようになります。これが組織化されて大きくなれば国になり、そうすると多くの民を養って、そして国力をさらに増していくためにはより良い環境が必要になってくる。で、これを求めて奪い合うようになる。人間が戦争を起こすきっかけというのは古代から今に至るまで基本的には変わっていないのでありましょう。そのような流れの中でイスラエルの民も自分たちの国を作り、サウルを王として立て、さらにダビデ王の時にこの王国は強大になってまいります。そしてダビデ王は幕屋に代わるものとしての神殿の建築というのを夢見ました。 あちこちの土地を巡り歩く必要はとうの昔に過ぎ去った今、幕屋ではなくもっと立派な神殿を建てたいと彼は思っていたのであります。しかしダビデはその存命中に夢を叶えることはできませんでした。王位を引き継いだソロモンに言わせれば、ダビデ王は国力を増すために、あるいは国を守るために戦いに明け暮れ、そのためにその力を神殿建築にまで回すことはできなかったというふうに振り返っています。でも本当にそうなんでしょうか。というのも、神殿建築というのが神様の御旨にかなうものであったなら、神様はそれをダビデに命じていたのではなかったかと考えます。そしてダビデはもしそうだとすれば、何を差し置いてもこれを実行していたに違いないと思うんです。なぜならばダビデは全てのことを神様に尋ね求める信仰者でした。そのダビデが神殿建築を夢見ながらそれを実行しなかったのは、それを神様がダビデに命じなかったからだとそのように考えます。神様はなぜそれを命じなかったんでしょうか。それは、人間は神殿を神様がおられるところであると考えていたでしょう。そこに神殿があれば神様はそこに宿るとでも言いましょうか。神様の住まいのようなイメージで神殿は建てられていくことになるでしょう。しかし神様は人間が作ったものに宿る、朽ちるもので作られた、目に見えるものに宿るというような、そういう方ではありません。神様の独自性、神様の独立性、これは神様ご自身が守られるんです。人間が思うような仕方で神様がこの世の目に見えるところに臨在される、いつもそこにおられるということはないのです。ですから神様がお命じになったのなら神殿は作られるし、だとしたらすでにダビデが作っていたのではないか。なのにあれほど神様に愛されたダビデにさえ、神様は神殿の建築をお命じにはならなかったんです。付け加えるなら、ソロモンが振り返っているように、ダビデが戦いに明け暮れていたから神殿にまで手が回らなかったとするならば、ダビデは神様よりも国力を上げたいという自分の思いを優先したことになってしまうでしょう。もしそうだとしたら、神様は脇に追いやられてしまう。そんなダビデは厳しく罰せられなければなりません。しかしそもそも神様ご自身が神殿について何かお命じになったということはない。神殿建築はあくまでもダビデが望んでいた、そういう思いだと考えるのが妥当であります。その上で、イスラエル三代目の王ソロモンは父ダビデが願いながら叶わなかったこととして、この神殿建築に取り掛かったわけであります。ソロモンが王位を継承して王となってから3年の月日が経ち、4年目となった時のことでした。ソロモンが建築した神殿は、先ほどお読みいただきましたところに書いてありました。奥行きが27メートル、間口が9メートル、高さは 13.5 メートルありました。神殿の入り口までの外廊下、参道のようなものでしょうか、これは幅 4.5 メートル、長さ9メートルでありました。建物は実質3階建てぐらいの高さで、壁面が3層の構造、真ん中が吹き抜けになっておりました。バングラデシュの首都ダッカでイスラム教の有名な大きなモスクを見学させてもらったことがありますが、まさにそういった構造でした。吹き抜けの大きな礼拝堂というイメージ。そのモスクは4階建てか5階建てだったと思うのですが、壁側には通路というよりも大きな大きな通路、かなり広い通路 になっていて、そこでみんなが礼拝できるようなそういう構造になっておりました。そして吹き抜けのところから中で捧げられている礼拝や聖壇の方を見ることができる、そんな構造です。このソロモンが作った神殿もそのようになっていたようです。基本的には石で作られて、天井や壁面などはレバノン杉で、などの木材が使われました。内部は幕屋同様至聖所が設けられて、そこには十戒の石板を収めた契約の箱を安置する祭壇などが置かれます。もちろん金で覆われたり装飾をされたりと極めて豪華なものであったということがイメージされます。その他にも様々な装飾、壁面にも織物などが施されて、完成するまでに7年を要したといいます。ソロモンが神殿を完成させた時、彼はこれを奉献するために長老たちを呼び集め、祭儀を執り行いました。また外には多くの国民が集まってきたといいます。そして契約の発行をはじめ、受け継いできた宝物を神殿に納めました。そして神様に祈りを捧げます。その時彼はこのように祈りました。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたを納めすることはできません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。そして昼も夜もこの神殿に、このところに御目を注いでください。ともするとこの神殿はソロモンが神様の御旨とは関係なく勝手に建築したと思われるようなものだったかもしれませんが、彼のこの時点でのこの謙虚さというのは、父ダビデの信仰を受け継いだがゆえにこの神殿を建てましたということを証しするには必要十分であったかのように思います。加えて神様はダビデにこの神殿建築というのを命じてはおりませんでしたが、神殿はダビデの次の世代に委ねるというふうな御言葉もあったと明かしされています。つまり神殿建築についてソロモンが直接神様からこうしなさいと命じられたという記録はないのですが、ソロモンの代から受け継いだ果たすべき信仰の証としての技だったというふうにソロモンはここで神様にこう自分の思いを明かしているのでありました。その思いを神様は聞き届けてくださったのでしょうか。ソロモンの祈りにこうお答えになりました。私はあなたが私に憐れみをこい祈り求めるのを聞いた。私はあなたが建てたこの神殿を聖別し、そこに私の名を常しえに置く。私は絶えずこれに目を向け心を寄せる。もしあなたが父ダビデが歩んだように無垢な心で正しく私の前を歩み、私があなたに命じたことをことごとく行い、掟と法を守るなら、あなたは父ダビデに約束した通り、私はイスラエルを支配するあなたの王座を常しえに存続させる。つまり神様はソロモンの神殿建築と、それが神様に信じ従う信仰の表れなんだということ、しかもイスラエル民族を代表した信仰の証であるということをきちんと受け止めてくださったんです。しかしこう申し合いました。もしあなたたちとその子孫が私に背を向けて離れ去り、私が授けた戒めと掟を守らず他の神々のもとに行って仕え、それにひれ伏すなら、私はあなたに与えた土地からイスラエルを断ち、私の名のために聖別した神殿も私の前から捨て去る。これは神殿という目に見える形が 実はイスラエルの民の何も保証するものとなっていないということを示しているのであります。信仰の証として建てられた神殿ではありますが、その神殿が人を守るわけでも愛するわけでもないんです。大切なのはこの立派な建物ではなくて、あなた方一人一人のうちにある信仰だということを神様は改めてソロモンに示したのでありました。これは人々にとって大きな警告となったはずです。ソロモンにとってもこれは身震いするほど恐ろしい警告だったのだと、そのように想像します。そしてその警告はこの時が最初で最後ではありません。神様はいつでもそれを求めておられる。つまり後世の私たちにもこれは心に刻むべき大きな警告となっています。信仰を何かの目に見える形に表すということが可能だとしても、その一回の証しが、その一回の形が私たちの信仰を常しえに良いとしてくださるようなものにはならない。その証しが私たちを良しとするわけではないということです。逆に目に見える形を残すことがないとしても、私たちの信仰を神様はよくご存知で、それが正しいものであれば顧みてくださるということでありましょう。ソロモンはこの神様の御声をどのように聞いていたでありましょうか。そしてその声は私たちにも向けられている御声なのであります。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちを愛し、私たちを導いてくださるあなたの御声を絶えず心の耳を開いて聞き入れることができますように、どうぞ私たちを清めてください。なろうとしてなれない、そのような弱さをいつも抱えている私たちでありますが、そのような私たちをも見捨てずに導いてくださるあなたに全てを委ねて歩む信仰の決断を日々あなたにさせてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前の捧げいたします。アーメン。